種レディオ。
どうもオレンジです。
Amazon プライムでこういろいろ悩んだ結果、結局筋肉マンを見ちゃう、そんな僕です、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語りのコーナー、毎週ね、様々なドラマ、地上波のドラマ、配信のドラマなど様々なドラマ、あとは映像作品とかね、語っているコーナーでございますけれども、今回は、アニメを紹介したいなと思っております。今ね、地上波でも見られ、かつ、動画配信サービスでは一気に最終回まで見れちゃうという、BNA という作品を扱いたいなと思っております。こちらね、フジテレビの深夜帯、プラスウルトラでしたっけ、読み方合ってるんでしたっけ、プラスウルトラで、という枠、まあ、世界に向けてもね、日本のアニメーションを発信していこうという企画の枠の中で、放送されている作品でございます。はい、ということで、これはポンカンさんも見てるんですよね。
はい。
では、ざっくりと、オレンジの方から感想を述べつつ、そこから話広げていければなと思っております。BNA ね、トリガーさんという、昔だとグレン・ラガンとかですかね、やってて、まあ、キル・ラ・キルとか、最近で言うと、去年か、プロメアっていう、劇場公開作品が、うん、ロングランヒットで、なんかかなりね、長い時間、上映し続けてみたいな
話を聞きました。賞も取ったりね、してましたね。
そうでしたよね。という、まあ、好きな人はものすごい好きなコアなファンのある、アニメ制作プロダクションによるプロデュース作品で、まあ、メインの監督がね、ちょいちょい、作品によって変わったりする、キルラキルも、オートプロメアも、今回の BNA も、それぞれ、まあ、別の方がやってるのかな、確か。やってるんですけど、今回は、動物、獣人化した人たち、もしくは獣人が暮らす世界の話ですよね。獣に、獣って言っちゃうとあれか、動物になった人たち、もしくはもともと動物と人との間の存在みたいなものが暮らす町に、とある少女、もともと人間だったけど、獣人、獣人化してしまった人が、まあ、入り込んできて、そこから起こるいろんな事件であるとか問題だろうとかっていうものが、まあ描かれるものなんですけど、僕はやっぱりね、このキャラクターがもうみんな好きすぎて、主要キャラクターがみんなタヌキとかね、キツネとかオオカミとか、あとはワンちゃんとか、なんか様々なキャラクターが、人の形をして喋っている風景を見てるだけで幸せになって、やっぱ思い出されるのはズートピーや、うん、ディズニーのね、ディズニーピクサーか、の、2年前、3年前ぐらいの映画だったと思いますけど、あれもどちらかっていうと、そういう、なんていうんだ、動物がね、動いてて、喋ってて、あっちはもう極めて、動物の、元の動物のサイズ感に合わせて、その大小っていうのが明確化されてましたけど、こっちは、そこまでではなくて、まあ、比較的一般的な、その人間のサイズ感で、描かれる。そこまで極端に小さい人もいなければ、そこまで極端に大きい人もそんなにいないっていう、キャラクターとして描かれるみたいな違いはありましたけど、まあまさしくズートピアが好きな人だったら、まあ見て、楽しめるような世界観。あとは、ついこの間まで同じプラスウルトラでやっていた、ビースターズっていうね、板垣メルスさん、板垣、バキの板垣先生の娘さんか、が、今も、チャンピオンで連載中の漫画をアニメ化した、動物たちの学園ドラマみたいなもの。それと、まあ、通じる世界観の中で、なんかその中では僕は一番キャラクターとしては、すごく好きな、描き方、描写の仕方だなっていう。 貧困街っていう、ちょっと、まあ、スラムみたいなところに住む子供たちとなんか野球をするみたいなエピソードがあって、そのキャラクターとかが、なんかキルラキルとかでも、なんか後ろに、背景に出てくる、なんかちょっとなんか、細かな動きをする、なんて言うんでしょう。あれはなんて表現すればいいんでしょうね。すごくコミカルな、キャラクターたちの描写とか僕はたまらなく好きで、
うん、
あれがあるとやっぱ、あ、鳥が作品だーってすごく嬉しさもありつつという感じで、やっぱりキャラクターの魅力というのが僕は本作における一番お気に入りのポイントではあります。で、物語自体も、さっき言った、ズートピアみたいな感じで、もともと従前たる、そのね、動物の形をした人間みたいな、まあ、動物が、自分の意志を持って、まあ、人化して、言葉も喋るし、物事も考える、まあ、記憶もね、長くするとかっていう、まあ、人化しているっていう世界観に比べて、獣人化、人に、獣になってしまうという病気、という存在、獣人病という存在があることによって、ある種のその人種差別的なものも描写されていたりだとか、あとは障害とかね、失病による差別みたいなところもある種問題として作品中に描かれるという意味で、今までのそのトリガーの作品に比べても、まあ、社会問題への切り込み方、現実で起きている問題を、まあ、アニメーションの中で描写して、こういう問題があるんだよ、これはどうにかしないといけないよねっていうことをちゃんと提示する考えさせるような作品にもなっているとは思いました。ただ僕は前からこのトリガーの作品についてものすごくその描写含めて好きではあるんだけれども、なんか話の展開がちょっと無理やりなところが多かったりとか、もうちょっと具体的なセリフの描写をしてほしいのにすごく抽象的な表現で終始してしまうみたいなところが多々見られるのは前の作品からちょっと変わらずというところで、そこら辺はちょっと乗れず、僕はネットフリックスで今最終回まで見られるので、最終回まで見たんですけど、ちょっと最終回ぐらいの展開は、しすぼみな感じがして、もうちょっとなんか、広げてもっと、描きたいものがあったんじゃないかなって思ったっていうのが、全体を見ての感想でございました。では、ポンカンさんはいかがでしたでしょうか ?BNA 見てみての感想というか。
いかがですかね、どうですかね、
ですね、誰だ、誰してんだこれ、誰のキャラクターだ。
いや、相変わらず、硬えなと思ってね。いや、なんかほらね、ブログ見る限りですと、もう、私にとっての動物の森はこれ、みたいな感じで書いてありましたから。
ああ、はいはいはい、書いてました、書いてました
。やっぱこう、癒しっていうのがすごいあるのかなと思ったんですけど。
キャラによる癒しは多かったですね、僕はね。
どうなの、例えばその、主人公の女の子いるじゃないですか。まあ、だから、
はいはいはい、ミチェルちゃん。
まあ、タヌキに。タヌキコスプレみたいになっちゃうんだよね。まあ見た目的には。うん、で、その子が。
あれ本当にタヌキなんでしたっけ、ちなみに。アライグマって言ってませんでしたっけ。
いや、もうそんなことはよくわかんないけど、でも、もうビジュアル的には、まあ、タヌキの格好をしてる女の子みたいな感じだよね。尻尾つけて、顔もちょっと形変えて、
ね。まあ物語的にもね、タヌキとキツネの関係みたいなの描かれたりしますからね。
そうそう。で、まあ、その、ああいう可愛らしさっていうのが魅力なのか、どの辺がこう、癒しになるんですか、うん、その、例えばほら、ジャッキーみたいなさ、ちょっと、等身的には一等身みたいな男の子とか出てくるじゃん。
あ、そうそうそう、それがさっき言った、その、キルラキルラの後ろにいる、野球してた貧困街の子たち、
ね。ああ、そういうことね。だから、はい、もう、ちょっと、キャラクターとしては結構雑に描かれてる。で、アニメーションとして動きがもうなんかこう、紙芝居みたいになっちゃったりするんですけど、まあそういう、ね、雑なところも、なんか可愛らしさになったりだとか、だから、パッキリとした、うん、作画っていうのと、あと、こう、ちょっと、極端なアニメーション表現っていうか、はい、動きが派手に見えるようなアニメーション表現とかは、見てて気持ちがいいとかはありますよね、はい。
そうですね、そのバランス。結構漫画とかだとね、そこら辺意識されてるのが多いけど、でもアニメでもそうなのかな。最近そういうギガ的、うん、
写実的なものとか、あと 3D で描くものとかが多いから、うん、ああいうパキッとわかりやすい 絵柄っていうのは、なんかちょっと懐かしいアニメを彷彿とさせる面もありますよね。
うんうんうん。そこら辺ですね。まあ、両方です。キャラクターの魅力とそのキャラ、うん、あの、後ろ側の描写とかのあのね、感じが。で、毎回ちゃんとそういうところを入れてくれてるので、
うん
うんうん、単にこう、例えば、あの、前に見、あの、紹介した、イド・インベーテッドとか、あれ何でしたっけ。あの、みんなが催眠にかかっちゃって、
うん、
バビロンか。バビロンとかみたいな、まあ、きつーっていう感じだけじゃないっていう。
うんうん
うん、
そうね。だからその、まあ、要は、獣になってしまった人たちと人間との、まあ、対立関係っていうのが暗に示されている世界なんですけど、なんかそこに生きている、うん、まあ、獣の人、獣人たちっていうのはすごく、まあ、エネルギッシュで元気があって、で、主人公のこの、うん、影森みちるちゃんは、まあ、病気なんだって、こう、口では言うんだけど、はい、いろんな、こう、うん、トラブルとかが出会った時に、結構こう、うんなんていうかな、すごく正論で前向きに乗り切っていくみたいな、まあ、この、
うんうん、
辛い思いをしてるはずなのに、やたらめったら何に対しても前向きであるっていう、このキャラクター造形っていうの
ね。誰に対しても優しいしね。
うんうんうんうん、この辺はなんかなんとなくその、他のトリガー物語でも、なんかこう、ちょっとボケてんだけど、一直線な人とかやっぱちょいちょい出てきて、
この主人公ね、そういうの多いですよね、やっぱりね。う
ん、なんか、ま、気持ちが、そんな人いるわけないじゃんっていう気持ちもある一方で、やっぱこう、アニメのキャラクターとしては、うん、うんうん、なんていうかな。だから、わかりやすいキャラクターと、わかりにくい社会課題っていうのを、こう、織り混ぜてるっていうところが、やっぱこう、魅力かなーなんて思ったりするんですよね。なんか結構、敵もほら、ステロタイプな悪そうな人が、いかに悪そうな人が、悪い口叩いてさ、こにやろうみたいなこと言うんだけど、けど、その背景って何だろうかって読み解いていくうちになんかこう、誰が悪いわけでもないなみたいな。なんかそういうこう、うんうん、二重化した構造をこうポップに表すっていう意味では、サクッとも見れるし、うん、じっくりも見れるっていう、まあ、楽しい作品ですよね。
うん、うん。
なるほど、なるほど。そうか。これ、どうなんですか？やっぱこう、アニメに癒しを求めるという感覚が見えてくると、だんだんこう、日常系アニメとか、うん、そういうところにこう、触手が伸びていったりもするんですか？
まさしくですね、今、だから僕、ネットフリックスとか、アマゾンプライムの、まあ、長編のドラマとか映画とかを結構メインでスケジュール組んで、これ見とかないとなっていうのを順番に見てたりするので、
うん、
見たとかなきゃとか見たいもんですよね。めちゃめちゃ溜まりすぎてるので、
うん、
それを見るにはやっぱり結構集中して見なきゃいけないというか、
うん、
がっつりこう、一つ一つ物事考えながら見なきゃいけない。だから僕それで言うと、今回、まあ、そこまで紹介したいんですけど、まあ、ミッドナイトゴスペルっていう、ネットフリックスでやっている、うん、まあ、30分かける8の、アニメーションとかは、もう、うん、ずっと集中してないと見れないです。まあ、吹き替えがなくって、字幕だけで、しかも、語られてるのが、まあ、哲学、宗教哲学の専門家とか、なんか、なんとか毒の、専門家とか、なんかそういう人との、ポッドキャスト番組、
いや、これはね、説明難しいです。とに、まあ、一言で言うならシュールなアニメですけど、本当、
まあまあ、
だからまあ、遠距離で見てると、本当に動きが面白いっていうか、うん、まあ、ちょっとグロテスクな動きをしてるんですけど、うん、まあ、そういうふうな生き物が、うん、まあ、多分、何らか宇宙空間の疑似的仮想空間にワープしていって、多分こう、なんていうか、精神体を飛ばすみたいな感じで、で、それをポッドキャストするみたいな、うん、なんかそういう感じだよね。YouTube か。
そうなんですよ。そう。うん、なんかとあるなんかね、そう、暇なやつがいるんですよ。そういうやつが。で、いろんな宇宙を管理してるやつがいるんですけど、ね、
う
ん、
見た目は本当にもう気持ちの悪い、うねうねした絵が、うねうね動いてるみたいな感じで、
そうそうそう、
でこれ知ってる人はね、アドベンチャータイムっていう、カートネットワークでやってたアニメがあって。
最近もね、NHK とかでもやってましたよね。
これの方がまだ意味がわかるっていうか、事件があるんだと思うんですけど、
うん、
あれと同じ監督がやってて、で、なんかもうとにかくその、カートゥーンネットワークっていうセーフティーゾーンから 出てしまったがゆえに、爆裂してるっていうふうな、
何でもありの世界っていうね。
評論もあったりしますけど、だから本当になんかずっとただただ延々喋りまくってる背景で、まあ、絵が本当にシームレスに動きまくっているっていうのを、
うん。
なんていうか、あ、何あの、頭で、こう、解釈するのは、並大抵なことじゃない苦行だよね。
うん、だから僕はあれ、もう、ポッドキャストを聞く感覚にしたんですよ。もう字幕をずっとひたすら見続けて、うん、途中で時々そのアニメーション、まあアニメは常に目に入ってくるじゃないですか。だからそれをちょっと微妙に記憶しつつ、で、時々その、あの、関係ないように見えるんだけれども、ちゃんとその、語られてることと、その、合致するシーンが出てきたりするんですよね。うん、そこで、うわーっていうちょっとした快感を覚えるみたいな、だから、あの、見るポッドキャストに今なりつつあって、それをまあ30分だけなんですけど、もう見てるだけで疲れるし、なんかその自分の中で消化できないわけですよね。あの、見てるだけでうわーっていう感じのままなんで、どうしてもその考察サイトとかを覗き見してしまうっていうのをやってるんで、こっちはだからネットフリックス系のやつはかなり集中して時間を取らないといけないっていうのがあって、それがために、癒しのために僕は、この BNA と、あとギャルと恐竜。
はい、はい。
2作品を、癒しのためにただただ流して見てるっていう感じで。
はいはい、重めと軽めをこうね、箸をこう、付け分けてね。
ちゃんとバランスを取らないと頭おかしくなっちゃうから。ていうかもう、僕はその前の段階で鈴宮春日のユーズとか見て頭おかしくなりかけてたんですけど、でもまあまあまあ、いるわ。至って、はい、ギャルと恐竜ですよ。これは僕はポンカンさんが勧めてくれなかったら見てなかったものですから。
はいはい。まあね、アニメと実写がこう織り混ざっていて、うん、しかも筋として、恐竜が実際に出てくるのに日常系で、うん
しかも誰も違和感持ってないですからね、恐竜に対して
ね。ね、その、なんていうか、本当折り重なっているけど、それが整合性が取れて、まあ、いるのかどうかわかりませんけど、まあ、一言で言うとどうなんですか？
一言で言うと、はい、これはやっぱり新しい表現だなとしか僕は言えないかな。
楽しい、楽しい。
楽しい、楽しい。まあ、3パートかな？ある、実写パートと、あとなんか、コマ送りアニメみたいなパートと、うん、あとは、本格的アニメーションパートがあって、本格的なアニメーションパートと、最初のその、実写パートについては僕はすごく好きですね。
うん、
特に、見栄晴とか出てた時のあの感じが、実写パートはすごく好きでしたし、
うん、
うんうん。アニメはとにかく可愛い。
そうね。ちなみに僕も、その方式はわかります。うん、なんか結構難しめなやつを、
はい。
なんか、ネットフリックスとかアマゾンとかだと見れるじゃない？今だと。
はいはい。
これはがっつり見るぞみたいな、もう部屋真っ暗にして見るみたいな、そういうのを見て、もうすぐ頭爆発しちゃうから、もう結局まあ、冒頭も言いましたけど、筋肉マンを最近は、もう知ってるやつね。ああなるでしょ。ああ、やっぱり悪魔将軍こうなったっていうのを、ダイヤモンド化するんだよ、みたいな。なんかそういうのを、もうね、見てね、心の安心を、安寧を手に入れてますけど。だからね、最新のなんかアニメ表現とか考えることとか、一体これ何なんだっていうのと、湯船に浸かるみたいなアニメを、まあこう、やっぱ両方ね、だから、なんつうんですか
必要ですね。
うん。熱いお湯入って、冷たいお湯入ってみた、冷たい水入ってみたいな、そういうことをしたくなるよね、うん、なんだかね。
うん。でもまあ、それの中でも、BNA もギャルと恐竜も、なんか、なんて言うんだろう。日常系なんだけど、ちゃんと考える余地を与えてくれる。単にこう、エンタメみたいな感じではない感じはね、まああるから。うんこの辺は、なんか、バランスの取れてる作品だな。ギャルと恐竜はそう考えてみるとどうそうだな。う
ん、まあいいよ、その無理やりそんなこと言わなくてもいいから。
共存なのかな
まあまあ、ね。
意思との共存、
まあ。だからほら、その時はそう思ってないけど、後でさ、人に勧める時にもさ、うん、やっぱりね、社会の情勢は非常に含めてるみたいな、なんか、かっこつけたくなっちゃうのが、まだまだ俺らにこう、照れがあるっていうところだと思います。
BNA は存分にそれ語れるんですか？ギャルと恐竜難しいですね。単に面白いから見てるからな、
まあ、なんかね、トリガーの作品、本当にいつも思うけど、本当にゆっくり見たく、やってほしくなるよね。その、作品のストーリー展開もダイナミックですごく面白いがゆえに、ね なんか本当に24話とかで、ゆっくりなんかこう物語というかその、
わかります、わかります。
出てくる人たちの、あの、生活を見つめたいみたいな、うん、なんかそういう感じにもなりますよね。
脇役が本当魅力的なんですよ。うん、だからあの、ね、泊まってる家のお母さんとか、うんうん、ああいう人とかの描写とかも、なんか魔女の宅急便っぽいですよね、あの感じとかもね。うん、ああいうのもちゃんとこう描写してくれたら嬉しいんだけどなーっていうのは確かにありますね。
なるほど。
キャラクターグッズとかもめちゃくちゃ売れそうな気がします、これ。
もうあれだね、なんか来年のコスプレショーには着てくんじゃないの、何か。BNA を。
これ縛りでやってほしいですけどね。BNA 縛りでみんな着てくるみたいな。
ああ、いいね。いいんじゃないですか。ね、
ちょっとそういう世界観やってほしいですけど。はい、まあそうですね、そんな感じで。まあ、今期見ているドラマとか、まあ、最近見ているドラマということで、うん、広げてまいりましたが、あとなんか追加で今見てるので紹介しておきたいのとかあります？ポンカーさん。
そうですね。ちょっとまた別でゆっくり話したいなと思いますが、あの、アンダン、時を超えるものっていう、アマゾンプライムビデオでやってるやつなんですけど、はいはい、これがね、うんうん、結構面白かったんですよ。あの、紹介としては、うん、あの、ジャンルを超えた30分のアニメーションコメディドラマで、うん、まあ、なんていうの？その、姉妹がいるんですね。姉妹がいるんですけど、まあ、妹が結婚することになって、うん、お姉ちゃんが、まあ、車に乗って、もう、向きってなってるみたいなところから始まっていくんですけれど、うん、なんていうか、まあ、なんかね、ちょっと独特な、ロトスコープアニメーションっていう方法を取ってるんだって。だからまあ見ると、うんうんうん、まあ、おそらく実写を元にしてアニメーションにしてるんだろうなっていうのはわかるんですけど、なんか、なんでこのアニメーションにしてんだとか、なんかいろいろ思っちゃうんです。で、うんうん、特にちょっと効果がアメリカンナイズドされた感じもあるから、なんかあれがね、うん、結構苦しい人もいると思うんですけど、
なんか僕どっちかって言うとそうかもしれないな、う
ん。あんまり深く考えずに、なんかちょっと画像が悪いぐらいで実写見てんなと思ってさらっと見ていくのが僕はなんかいいのかなと思ってて、普通に見てるとやっぱその何お姉さんが妹に先越されたとか、あといろんなコンプレックスがあるとか、そういう風なことをまあ割とこうあのあわあわと描いているので、なんかまあまあ普通に面白いなって思っていった先の2話がもう非常にあの必然性と、あとなんていうのかな、あのやっぱりあの CG ってなんかこう、うん、僕ら慣れてはきたけど、なんかやっぱピント合わせないとダメじゃん。あのだから昔の怪獣映画の着ぐるみってこれはこういうもんだっていう、うん、なんかこう焦点を合わせることをみんなしてたと思うんだけど、はいはい、今だと無理じゃん、なんか違うみたいな。アニメも表現も多分そうやって変わってってんだと思うんですけど。
かなり細かくできますからね。
うん、もしかしたら、今時のこの、なんていうかな、まあ、ちょっとその、ドラッグ系物語、うん、つまり、リアリティじゃなくて、心の中のリアリティを描くような物語を描くときには、こういう手法の方が正しいんじゃないかなと思っちゃうぐらい、ぴったりくるっていうか、だからこれを実写とかアニメとかっていうふうに、もう区分けすること自体が不毛だなって思うような展開になっていくんですよ。だから、まあ、さっきみたいにやっぱこう、気楽には見れないやつなんですけど、
この
ピント合わせっていうか、こう、何周波数を合わせる作業がすごく面白いっていうか、俺何見てんだろう、うんうんうん、私これなんだろうっていうのがあった瞬間から急に普通に見えるみたいな。この感じは、あの、なんかぼーっと見ていただきたいなというふうに思うんですけど、うん、ちょっとね、意外な感じで面白かったので、アンダン時を超えるものはちょっとおすすめかなと思います。
ほい。あとなんかあります？大丈夫ですか？
はい、もういっぱいです、なんか。
もう、キリないですもんね。
もうこれ以上は筋肉マンしか見れないですから。今あの
ことで、はい、
はい、ありがとうございます。今悪魔騎士編が終わったところですね。はい、
ありがとうございます。ということで今回ですね、週刊ドラマ語りでは今見てるアニメ、主にまあ BNA というねアニメ作品、あとはそれから付随してミッドナイトゴスペル、ギャルと恐竜、そしてアンダン時を超えるもの、そしてまあ筋肉マンについて紹介させていただきました。はい、まあ、他にもですね、おすすめのちょいちょいリンク貼っときますので、よかったら。なかなか全部見ると時間かかると思いますが、あの、興味を持てそうなものね、ありましたら見てみてください。はい。ということで、お相手は、 オレンジと、
オープニングだけ不思議の海のナディアを見ました。やっぱいいですね、ブルーウォーターね。ポンでした。
タネラジ、また。